カッチのハッピーユルミユリ
ハッピーユルミユリ第17回目の放送です。
はい、
今回は前回予告していた通り女子企業についてお話をするということですけれども、
はい、
どんな感じに進めていきますか。
まずはここ本当数年だよね。例えば独立企業とか女子企業とかすごくこう流行したっていうか、なんか言われるようになったのって。
女子企業って言葉私あんまり分かんないですけど、企業っていうのはすごい流行ってますね。
流行ってるよね。で、まあ私は自分が、セラピストになってから10年経つんですけど、やっぱりまあなんていうのかな、やる気だけで飛び出してしまったもので、最初の5年ぐらいはすっごい苦労したのね。なのでちょっとね、なんていうのかな、みんなが聞きたいことを、いろいろ香里ちゃんもね、疑問に思ってることもあると思うので、そういった質問をこう聞きながら、企業について私が経験してきたこととか、あとはそのいろんなやっぱ日本一の高竹日本一の投資家の高竹田和平さんとかね、それから私のメンターの本田光一さんとか、素敵な方たちからすごくそのお金に対してとか、あとビジネスでこういうことを大事にするといいんだよっていうのを教えてもらったので、そういった、知恵みたいなのを、今回お話ししていけたらいいかなっていうふうに思ってます。ということで、カオリン、カオリンは起業って考えると何がこう分からないかったりとか、何を疑問に思って活動してますか。
カオリンはというよりかは、まず起業をし始めた人たちが一番困るっていうか、ぶち当たる壁みたいなのっていうのの多くに、お客さんをどうやって集めたらいいかっていうのはすごくあると思うんですね。で、商品はできた、私のやりたいことが決まりました、例えば商品は、仕入れましたとか、技術は、持ってます、さあ始めますけれども、どうやってお客さん呼んだらいいですかっていうのは結構いろんな人から聞くかなっていう、今 SNS とか流行ってて、まあいろいろね、従来のやり方ではないやり方などなどいろいろあるとは思うんですけれども、具体的にどうやってお客さんって集めたらいいのかなっていうのが知りたい。そこができてないと結局お金って回らないし、お金が回らないし、お客さんが来ないから、私の商品はダメなんだとか、値段が高いんだとかってなってきたりするじゃないですか、そこいらへんをどうしたらいいのか、
でね、まずね、集客って考えるとね、苦しくなることが多いのよ、特に女子企業やってる人は、なんでかっていうと思考が優位になっちゃうから。で集客よりもね、その前段階があってね、大切なのって自分がどういった思いで、例えばその商品を作って、でその買ってくれた人とどんな世界を作っていきたいかっていうビジョンが大事なのね。でそれを私は志って呼んでるんですけど、例えばじゃあカオリン、カオリンのちょっと商品1個選んでみてください。
まあ選んだとして、
なんか例に出して1個、
撮影技術どうしましょう、
じゃあ撮影技術を通して、どういった人たちとどんな世界を作りたいですか。
まあターゲットは、同じように起業をしている人たち、写真を通して、その人たちの魅力を最大限に引き出したい、で、そしてその写真を持って、その人たちがもっと輝けるように持っていきたいなっていうふうに考えてます。
じゃあ実際、引き出せました、そしてカオリンの商品を本当にカオリンが心地いいなっていう値段で買ってくれました、どんな気持ちになりますか。それを手にした未来は
満たされますよね。充実感ですよね。
なんか感情を出してみてよ。どんな感じ。
感情、
やったーとかさ、わーとかさ、なんか香りらしいことまで、
もう純粋にワクワクしますよね。
でその もう未来にそのイメージしたワクワク感を、うん、まずはすっごいリアルに感じるってことが大事なんですよ、
うん、
で、なんていうか、ちょっとこれスピリチュアル的になっちゃうけど、実は過去も現実も未来も同時進行で起きてるので、その未来に起きてるその自分の感情をずっと大事にしていけると、うん、まずは波動が変わるのね、うん、自分が持ってる波動がなんかこう集客しなきゃっていうなんかこう切羽詰まった波動と、うわーなんかこんな世界作れたら私超ハッピーだなーっていう波動って全然エネルギー的に違うんですよ、
うん、
なのでそのワクワク感を持ちながら、じゃあ実際に自分はどういうアプローチをしていったらいいかなっていうふうに、現実に落とし込んでいくの、
うん、
でそうすると、じゃあまたカオリンの例に出すんですけど、うん、今の感情を味わって、じゃあ、まだカオリンがお客さんをお客さんに自分の商品買ってもらうためにしてないことってあるはずなのね、
うん、
何でしょう。
お客様の声を聞く、
うん、お客様の声を聞く、あとは
あ、まだ、
うん、
わからない
にょ、私いろいろきらめきママ企業って教えたいよね、君に。
もう一回質問してください、
うんうん、ワクワクしたりした未来の感情とか、うわ嬉しいな楽しいなっていう感情を味わいながら、現実に、じゃあ今カオリンはお客様に商品を買ってもらうために、やること、やりたいこと何ですか。
え、わからない。
教えたよね。
教えたよね。
私。きらめきまま
企
業。教えたよね。私。
ご迷惑をおかけしております。しばらくお待ちください。
商品を買ってもらうためにものすごく大事なことがあるのね。
うん、
で、それは何でしょう。
自分を知ってもらうこと。
当たりです。そうです。自分を知ってもらうっていうことがすごく大事になるわけ。いくらすごく才能があっても、知ってもらわないとお客さんはわからないからまず買いません。なので知ってもらうために自分の例えば商品だったりとか、自分が愛している世界観とか志を知ってもらうために行動に移すんだけども、そこでやり方っていうのがものすごく大事になってくるのね。例えばどんなことがあるかっていうと、例えばさ、本当に私この商品好きで好きでしょうがないんですって、でもこれを伝えたくてしょうがないんですっていう自分のその思いとか情熱を喜びを持って目の前にいる人たちに伝えていくことだったりとかね。自分今はすごくネット社会なので、例えばその SNS を使って光の言葉を自分の言葉でこう発信していくとかね。で、それからあとは広告使うとか、チラシ作るとか、あと、仲間にシェアをお願いするとか、まあ、いろんな形でその自分を知ってもらうためにできることってあるじゃない?うん。で、そういうふうにして最初にその自分のビジョンとか志っていうあり方をすごくその土台を作ることで、やり方っていう行動が生えてくるっていう感じかな、うん、でそうするとちゃんとね、基礎土台がしっかりして、で自分のそのやり方をこう行動に反映させられると、本当に自然な形で集客ってできるようになります。こう集めなきゃとかアクセクしなくてもね、
うん、
うん、
じゃあつまりその自分の在り方を確立して、
うん、
そしてそれを SNS を使うとか、
うん、
広告を使うとか、うん、いろんな方法で、
うん、
みんなに知らせるっていうことでいいですか、
うん、知ってもらう。でそこにやっぱり自分の本当にね、なんかその商品とかに対しての愛情だったりとかね、なんか喜びがあるとね、なんかそれにこう引き寄せられるように、ああ私もなんかその商品使ってみたいなとか買ってみたいなっていう人がね、現れる、うん、でそれをいかに自分が信じられるかっていう、でまたそこにこうなんかあり方に戻っていくんだよね、なんか循環するんだよね。なんか結局は自分が自分信じられないと、お客さんからも信じてもらえないので、
うん、
あり方ってやっぱね、その起業に対して 80% ぐらいだと思ってるんですよ、私は。で、残りの 20% が例えば自分のあのスキルだったりとか、マーケティングの技術だったりとか、やり方だと思ってるのね。なので、それさ、順番逆にしてる人が実はすごい多いんだよ。ほら、本屋さんとか行ってもさ、すごいこうすればうまくいくとかさ、なんかいろんなそのマーケティングの技術とか言われてるんだけども、そこのその表面的なところにえいってこう飛びついても、一時的にね、こう爆発的な収入得られたとしても、長く愛されるお店を作るっていう観点からすると、多分その場合って尻すぼみになっていくので、なので、やっぱり一番大事なのって、自分のその世界観だったりとか、志っていう部分なんじゃないかなっていうふうに思います。で、やっぱ私のすごく大好きなメンターさんたちも、なんていうのかな、自分が提供するものにいかに真心を込めれるかっていう風に、武田和平さんもね、あとこうちゃんもね、すごくお話ししてくれてたので、で、私もそこをすごく大事にしながらお仕事をしていったら、なんか本当にありがたいことに、収入も上がったし、で、お客さんとのつながりもすごい広がったし、なんかね、やっぱそれをすごく私は大事にしていきたいなっていう風に思ってます。
なるほど、うん、どうしても焦っちゃうと具体的な方法に何かしたくなりますよね。そうなの、こう動いて、とにかく文章打って投稿してどんどんやりたくなるけど、うん、まあ、それも大事だけど、その以前に心を見つめるっていう時間がすごく大事、
うん、すごく大事だと思うし、だから自分とつながれる時間ってめっちゃ大事だよね、
うん、
特にその企業においては、
うん
うん、自分の軸がブレるとブレるよ、商売そのものが。自分がだからすごくこうピュアにまっさらになればなるほど、まっさらなお客さん来るし、自分がなんかこう損得感情に支配されればされるほど、損得感情のお客さんが来る。
まあ、どういうお客さんを望むかはその人それぞれの、ね、フィールドがあると思うのであれですけど、うん、でも本当にそこは面白いくらい反映されるので、
うん、
そういう意味でも心の在り方を整えておくっていうのは、
うん、
ずっと大事なことなんですよね、
う
ん、きっとね。
そうそう、なので本当まず企業においてこれってすごいやっぱ自分のビジョンとか志決めるってめちゃめちゃ大事なので、意識してね、これからその例えば起業したいって思ってる人がいたら意識しててもらえればいいかなっていうふうに思います。カッチの一言メッセージ。
はい、なんか急に新しい新しいコーナーができてしまいましたけれども、これは何でしょうか。
いや、なんかね、一言ふってね降りてきた言葉を話したくなっちゃったんだよね。だからコーナー作っちゃおうかなと思って、
ミラクルメッセージ超短縮版みたいな。
そうなの、そうなの、うん、そうなんですよ。
じゃあ、
はい、それでは一言メッセージお伝えします。青年よ、大志よ、いだけ。
はい。なるほど。そういう感じなんですね。
ちょっとパクリ。
パクリ。
クラークさんの。
まあね。
少年じゃないよ。
なるほどね。ボーイズじゃない。
そうなの。なんかね、やっぱ何歳になっても一生青春だと思ってるんですよ、私は。なので、なんかその気持ちさえ、失わなければ、死ぬまで人って、楽しんで生きていけると思うんです。
なるほど、
はい、ということで青年よ大将いだけっていう感じです。
お知らせです。直感と仲良くなって輝く人生を引き寄せよう、直感講座宮城平日クラス4月26日の水曜日に開講されます。
はい、
もう一つ、あり方を変えてワクワクに向かって生きるナチュラルスペース初のテキストのない講座、おしゃべりコンサルの東京クラスが5月13日土曜日に開講されます。こちらは今日みたいな感じで どんどん深いところに切り込んでいく感じの講座ですね、
うんうん、そうだね、うん、なんかやっぱあの喋ることを通してあの本当に本人が気づくっていうことって実は大きいの でそれもやっぱ一人よりもこう仲間と一緒にあのお話ししていくことではっていうこといっぱいあるんだよね。
そうですね、
うん、なので今回は本当テキストを使わないあの講座作ってみて、で実際宮城クラスやってものすごい楽しいので、あのぜひね関東に住んでいるお客様いらしてください。
はい、自分のあり方8割、やり方2割を自分のものとしてオリジナルの世界を広げる講座、きらめきママ起業プログラム宮城クラスが5月16日の火曜日に開講されます。
はい、あの本当に最終的にはもう月収7桁あの達成しようよという講座になってます。で実際、生徒さんで達成した方もいらっしゃるので、うん、あの本気でね、起業したいという方向けの講座になります。
すごく価値のあるあのバランスの取れた講座なので、ぜひ皆さん一緒に頑張りましょう。
おーカオリン頑張りましょう。
はい、というわけで、
はい、
今回もね、
はい、
15分慣れてきましたね。
はい、うん、慣れてきました、はい、ということで今日は2回に1回の、叫ぶコーナーでまとめたいと思います。
そういえば2回に1回って言い
ましたもんね。そう、絶叫コーナーです。
はい、はい、お願いします。
はい、それでは、はい、青年よ大志を抱けと一言言ったので、
はい、
みんなでそれを絶叫して終わりにしたいと思います。
わかりました。
はい、はい、自分も大志を抱くという気持ちで叫んでください。
はい、
はい、じゃ右手お空に上げて、はい、いくよ、せーの、青年よ大志を抱け。はい、それでは素敵なゴールデンウィークをお過ごしくださいね。はい、ということで、はい、カオリン手振るよ、せーの、バイバーイ